皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は、6月の11日日曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。お知らせは、2つありまして、まずはダンス留学の説明会です。で、毎年日本で、夏ですね、ダンス留学の説明会、僕がロサンゼルスから帰国して行っているんですが、今年は8月3日木曜日に東京で説明会の方、やります。で、時間はですね、18時から19時までの1時間、説明を行って、その後、19時から20時まで質疑応答と、何か疑問があれば聞いてもらうというふうに、しています。なので、まあ、説明会だけで1時間で、質疑応答でもう1時間とで、まあ、最後までいるとトータル2時間の、説明会となっています。で、説明会では、まあ、プログラムのこと、ダンス留学のことはもちろんなんですが、ダンススタジオのことも詳しくお話ししようと思っています。リビングアメリカでご紹介しているダンススタジオなんですが、ロサンゼルスはエッジ、ミレニアム、デビー、ムーブメントライフスタイル、IDA、この5つのダンススタジオがあります。で、このダンススタジオ、それぞれに特徴があるので、特徴、スタジオの特徴ですね、それから、おすすめの先生、あと、まあ、周辺の治安のことであったりというのをお話ししようと思ってます。で、実際に、スタジオにも行って、で、最新情報も、集めて帰ろうと思ってます。ただまだ、6月なので、説明会は8月3日ですが、まだ6月なので、来月ですね、7月の中旬あたりに、スタジオのスタッフとそれぞれ、スタッフミーティングをして、今言った、今おすすめの先生ですね、今どういう先生が人気があるのという、本当に今の情報をそれぞれ集めて帰ろうと思ってます。なので、説明会ではスタジオのことも結構詳しくお話しできればと思ってます。あと先生のことですね、レッスンのことですけれども、やっぱりダンス留学では一番気になると思うので、そこら辺の情報をたくさん持って帰りたいと思います。で、その他にもおすすめの先生の探し方、見つけ方ですね。まあ、どのスタジオに行っても言われるんですが、おすすめの先生はどの先生ですかと聞くと、みんなおすすめだと、スタッフの方言うんですね。で、それはですね、やっぱり自分のところで教えてる先生はいい先生だよというのもあるんですが、それぞれ受ける生徒さんによっても、例えばヒップホップであれば、一概にこの先生が合う、合わないというのもあると思うんです。なので、スタッフさんがおすすめでも、自分はちょっと違うかなと。いい悪いではなくて、まあ、合う合わない。まあ、好み、相性であったりすると思うので、留学前にどうやって自分の好みの先生を見つけるのかというのも説明会でお話しできればというふうに思っています。で、そんなこんなでですね、内容を盛りだくさんにして、やろうと思っている説明会なんですが、8月3日の説明会、ホームページの方から、詳細をご確認いただけます。で、ホームページの方から、お申し込みもできるようになっています。で、先週から、ポッドキャストの方で、説明会をやると、いうふうに告知をしました。で、まだ8月3日、あと、まあ、2ヶ月弱ですね、ありますが、ですね、今6名ですかね、7名ぐらいもうお申し込みが入りました。で、一応押さえている、説明会の会議室というか会場が定員30名までとなっているので、もし、興味があるようであれば、お早めにお問い合わせください。で、説明会の詳細なんですけれども、リビングアメリカダンス留学説明会2017というふうに入れて検索すると、詳細が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、一つ目のお知らせは以上となります。で、それからですね、二つ目のお知らせなんですが、この今、お話ししているポッドキャストですね、お引っ越しをしています。もう過去のポッドキャストでもかなり、何回も、お知らせをしていますが、以前配信していたサーバーの方が、ダウンして、もう復 活しないというふうになってしまっていて、そちらのサーバーで今までずっとポッドキャストをアップしてたんですけれども、まあ、当然サーバーがダウンしてしまったのでアップできなくなって、ポッドキャストにもう一つ、リビングアメリカのポッドキャストを作って今配信しているところとなっています。なので、昔のポッドキャストで登録されている方は新しい配信がもうなくなってるんですね。で、あれもう終わっちゃったのかなと、思ってしまわれると本当にもうそれまでになってしまうので、一応こう、何回も告知しているわけですが、新しく、アカウントを作ったというかポッドキャストをもう一個作って、違うサーバーで、配信していますので、また新しく、登録していただければと思います。で、検索なんですが、ポッドキャストでリビングアメリカと検索していただけると、出てきますので、そちらの方から再登録をお願いします。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、もう近況も近況、本当にもう今日の話ですね、ほんの、数時間前の話なんですが、ウーバーイーツと、まあ、ウーバーイートと言った方がいいんですかね、ウーバーイーツというのを使ってみました。で、どういうものかというと、もう、日本の皆さんも知ってる方が多いのかな、ウーバーというサービスがあります。で、これはですね、アプリを、スマホにダウンロードして、まあ、タクシーみたいな感じですね、一般車が迎えに来るんですけれども、そのアプリがあれば、どこにいても自分の場所がわからなくても、アプリで自分の場所、スマホで自分の場所を把握して迎えに来てくれて、行き先も入れて支払えば、登録されたクレジットカードでできるっていうですね。まあ、日本だと電車があったりと、あと言葉の壁がないので、そういうところに便利さはあんまり感じないかもしれませんが、留学中ですね。もう、言葉が通じない、自分の場所がわからないと。いう時に、もうウーバーがあると本当に便利で、あとまあタクシーよりも安いというのがあるので、もう留学生には絶対、必要なアイテムですね、の一つとなってるんですが、そのウーバーが新しく始めたサービスで、ウーバーイーツというものがあるんです。で、まあ、ウーバーはウーバーで、イーツは、まあ、イート、食べるに S がついて、イーツなんですけれども、まあ、早い話がですね、デリバリーサービスですね。配達ですね。出前のサービスです。ただ、何が違うかっていうと、今まで出前は、例えばピザ屋さんに電話をしたら、ピザ屋さんが配達してくれるということで、そのお店が配達をやってない限りは、配達を頼めないと。いうのが、まあ、今までだったんですけれども、ウーバーイーツは、ウーバーのドライバーが、その店に行って、ピックアップをして持ってきてくれるので、かなり広範囲に食べたいものをデリバーしてくれるというサービスです。で、まだ多分始まったばっかりだと思うんですね。そんなに、長くやってないと思うんですけれども、せっかくなので、ちょっと試してみようかなと思って、Uber Eats は Uber Eats で、アプリをダウンロードしなきゃいけないんですけれども、それをダウンロードして、本当についさっき、晩ご飯を、ごめんなさい、今ロサンゼルスはですね、もうすぐ、まあ、もう夜中の12時ですね、になるんですけれども、今日の晩ご飯を、オーダーしました。で、一番初めでよくわからなかったので、あんまりその金額が張るものは嫌だなと、仕組みもよくわからないし、チップどれぐらい払ったらいいか分かんないとかいうのがあったので、バーって見てたらマクドナルドの配達もあったんですね。その配達するリストの中に、マクドナルドがあったり、あとロスだとファットバーガーとか、あとは、まあ、ピザ屋さんもあり、タイレストランもあり、アメリカンもあり、あとジャパニーズもありましたね。なんか寿司屋みたいな。なので、そのウーバーが行けるよっていうところであれば、どこでも頼めると。その店がデリバーやってなくても、ウーバーのドライバーがその店に行ってオーダーしたものをピックアップしてくるので、そんなに制限がないんです。ただその代わりすごい手数料かかるんじゃないかと、思ってちょっとビビってたんですが、その注文するっていうお金が発生するギリギリまでやって、最終的にどれぐらい金額かかるのかなというのも確認してからオーダーしようと思いました。で、最初マクドナルドを選んで、で、もともとその単価が安いじゃないですか。セットメニューにしてもそんなにいかないから、ちょうどお試しにはいいかなと思って、 Mac を選んで、でバーってメニューが出てくるんですね。でほとんど多分上乗せしてないんじゃないですかね、セットメニュー。多分本当にほとんどっていうか上乗せはしてないと思います。そのままの、ね、値段でメニューに出ていて、で、まあ、これとこれとこれをオーダーしたいと。僕3つぐらい選んだんですかね、家内の分と、僕の分と、あとまあ子供がちょっと食べる分ちょこちょこっと頼んで、全部で20ドルぐらいですかね。でプラスウーバーに4ドル99、デリバリー代ですね、出前代を払うんです。ただまあまあそんなに高くないですよね、5ドルだから、まあまあ600円ぐらいですかね。で、チップがいらないっていうふうに書いてあったんですね。でこれはいいやと思って、で頼んで、まあ滞りなくマクドナルドを、ウーバーのドライバーが持ってきてくれました。なので、まあまあマクドナルドぐらいは自分で行けますし、ね、正直さっき言ったそのウーバーへの手数料600円、まあ5ドルですけれども、その5ドルでセットメニューが1つ頼めるので、ちょっともったいないかなって気はしたんですけれども、まあ一応お試しで、まあ最初はちょっとまあ、分かってるマクドナルドで、まあ、試したということなんですが、本当にこれから多分使っていくと思います。すごく便利ですし、でただ一つだけですね、配達時間がちょっとかかりすぎですね。そのお店がオーダーを受けてお店に取りに行くっていう、まあちょっとごめんなさい、ちょっとシステムがどうなってるか分かんないんですけれども、 Uber のドライバーがお店に取りに行って持ってくるので、そのお店がオーダーを受けてお店の人間が運んでくるっていうよりかはやっぱり時間がかかると。で最初に出るんです、 Uber Eats で何分までにデリバーしますっていう時間から20分ぐらい遅れましたかね。 Mac で20分ぐらい遅れるので、普通のレストランに頼んだらもっと遅れるんじゃないかなと。まあ、で今からもっと普及すればもっとどんどんどんどん改良されて、まあ、どんどんどんどん早くなっていくと、思いますが、まあ、とりあえずいいサービスだなと思います。あと Mac とも提携できているので、あんな超大手と提携できているので、これから Uber はもっと大きくなっていくんじゃないのかなと、思います。なので留学で例えばそれこそ滞在先にちょっとデリバーしてほしい、ピザ頼みたいとか、マクドナルド買ってきてほしいとか、まあちょっとデリバー代がかかりますが、例えばピザとかだったら頼んだ人間で割れば、そんなに高額にはなりませんし、外にこう出かけるときにいろいろ制限があったりだとか、まあ遅い時間であったりだとか、車がなかったりだとかいうときはすごく便利なんじゃないのかなというふうに思いました。はい、で気温ですね、ロサンゼルス天気が悪いです。最高気温でも25度ぐらいですかね。お昼は暖かいんですけど、パーって曇ってなんか急にこう肌寒くなったりとかですね。雨もパラッと降りました。本当に天気が崩れるというほどではないんですが、まあ、晴れてることが多いロサンゼルスからすると、曇りが多くてちょっと天気が悪かったかなって思う1週間ですね。ニューヨークの方がよっぽど暖かいです。ニューヨークは最高気温が30度を超えてますね。非常に暖かくなっているというのがニューヨークになります。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはロサンゼルス留学で留学生が意外とよく行く日本人街、リトル東京の魅力とは、というものです。でもうズバリタイトルそのまま言っちゃってるので、今回はそのロサンゼルスにある日本人街、まあ、リトル東京という言い方をするんですが、そこの、お話をしようと思ってます。で、まあちょっと留学してまでなんで日本人街だと思う方もいるかもしれませんが、まあ、実際ですね、ロサンゼルスに留学すると、まあ、行ってみたい場所ランキングは大体、まあ、ハリウッド、サンタモニカビーチ、ディズニーランドとか、あとユニバーサルスタジオですね、そういうところに、まあ、なると思いますし、まあ、実際そうですね。でこういった場所はですね、でも僕がそもそもここでお話ししなくても、もう観光ガイドブックにもですねバッチリ、情報が載ってますし、まあ、僕実際もちろんディズニーランドもユニバーサルスタジオもハリウッドもサンタモニカビーチも、ビバリーヒルズも全部行ったことありますが、今ですね、例えばルルブだとかそのガイドブックを見てみると、 もう僕も知らないような、情報もですね、非常に満載というかたくさん載っていて、僕も勉強になるぐらいなので、もうそっちを見ていただいた方が僕がここでそのいろいろ話すよりも、いいのではないかと、思うんですね。ただそのロサンゼルスに観光の場合はそういったガイドブックの情報で十分なんですが、これが留学になるとやっぱりこう行動範囲が観光とは、少し変わってきます。まあ、その生活が入るからですね。観光だったらもう観光部分で帰るだけなんですけど、留学だと、生活部分が入って、そうなると、行動範囲が変わって、その行動範囲が変わって、行く頻度が高いと、留学生が行く頻度が高いのが、まあ、ロサンゼルスにある日本人街ですね、まあ、リトル東京という言い方をしますが、そのリトル東京になります。で、場所はですね、ロサンゼルスのダウンタウンのもう外れの方ですね、端っこの方に、あります。で、ハリウッドや、ダンススタジオが集中しているノースハリウッドからだと、まあ、渋滞とか、まあ、そういうのを考えて、だいたい車で空いてる時で20分ぐらいですかね、混んでると30分ぐらいで、サンタモニカからだともうちょっと遠くて、まあ、3、40分ぐらい、もうすごい混んでたらちょっと1時間ぐらいというふうになっています。で、そのダウンタウンのすごく端っこにある、リトル東京なんですが、まず治安ですね、これは、問題ありません。治安は大丈夫です。で、ロサンゼルス、そもそもロサンゼルスダウンタウンの治安なんですが、全般で言うとですね、治安のいい場所と治安の良くない場所がすごくこう混ざってるんですね。ちょっと行くと、治安が悪くなったり、そのまたちょっと行くと、治安が良くなったりという場所なので、慣れてない状態で行くのはあまりおすすめしていないですが、まあ、その外れのリトル東京という場所だけで言うのであれば、治安はいいので、全く問題はありません。で、そのですね、リトル東京の魅力なんですが、やっぱりその日本食レストランが集中しているというのはありがたいですよね。特に留学期間がですね、そうですね、まあ、1ヶ月以上ぐらいですかねの場合は、やっぱり日本食を食べれるというのは、ありがたいなと思うようになってきます。で、しかもそもそももともとですね、ロサンゼルスは日本食レストランが多いので、そのまあ競い合っているというか、質、味か、味ですねのレベルは、まあ、僕は結構高いと思います。で、レストランによって本当にもう日本と同じぐらいか、もう場合によっては日本よりも美味しいんじゃないかということもありますので、これも本当にありがたい限りですね。で、そんな、リトル東京のレストランですが、ちょっといくつかおすすめのレストランを、ご紹介したいと思います。まずですね、やっぱり留学生に、優しい、嬉しいのは、まあ、安くて、美味しいというので、まあ、ラーメン屋さんじゃないかなとで思うんですね。で、リトル東京にある、一番のおすすめラーメン屋さんは、大黒屋というラーメン屋さんです。で、こちらのラーメン屋さんはですね、豚骨ラーメンのお店で、多分、ロサンゼルスにあるラーメン屋さんでは一番人気のあるラーメン屋さんではないかなとで思います。で、ロサンゼルスはですね、数年前までか、ラーメンブームだったんですね。で、本当にもう、いろんなところにラーメン屋さんができて、もう1ヶ月に1、2軒ぐらいのペースで新しいお店がどんどんどんどんオープンしていった時期があったんですね。で、本当にもう、今だとどんなラーメン屋さんがどれぐらいどこにどれが美味しいとかが把握できないぐらいですね、ラーメン屋さんが多くなりましたが、その中でもこの大黒屋は、ダントツに忙しいお店です。確か夜中の2時まで空いてたと思うんですが、夜中の2時まで人が並んでる、ラーメン屋さんですね。で、ちなみに僕、九州出身なんですが、本当にちっちゃい頃からずっと豚骨ラーメンを食べてきて、まあそんなにではないですけれども、まあちょっとですが、まあ、豚骨ラーメンにはうるさい方だと思います。で、僕がアメリカに来た24年前はですね、ラーメンはありました。で、豚骨ラーメンもあったんですが、正直美味しくなかったですし、そもそも豚骨ラーメンじゃなくて九州ラーメンというような言い方をしているぐらいで、美味しくなかったですね。で、プラスですね、もうその豚骨ラーメン、 まあ、何もわからないアメリカ人に説明するときはやっぱり豚を煮込んだスープという言い方になりますよね。まあ、実際そうなんですけれども、その豚を煮込んだスープという時点でもうイメージだけで、アメリカ人はもう気持ち悪がって食べないんですね。それがですね、本当にもう今やその豚骨ラーメンはですね、ラーメンブームのおかげというか、もうアメリカ人でもですね、美味しい美味しいと言って食べるようになっているところですね。で、実際僕もですね、まあその大黒屋の他にも、ラーメン屋はありますが、豚骨ラーメン食べてもですね、あ、もう美味しいじゃんと思って食べれるレベルになっています。はい。で、次ですね、次定食屋さんもあるんですけれども、TOT という定食屋さんがおすすめです。ここはもうその名の通りですね、東京オブ定食屋だったかな、 TOT と、頭文字を取って言ってたと思うんですが、もう例えばとんかつ定食だとか、それこそ生姜焼き定食だとか、そういったですね、もう本当に日本のもう本当定番の、定食がですね、本当にお腹いっぱい食べれるという定食屋さんです。で、ちなみに今言った大黒屋ラーメン屋さんも、TOT 定食屋さんも、日本のお店ですけれども、サイズは、アメリカサイズになっているので、ボリュームはですね、まあ、大体日本の 1.5 倍ぐらいありますね、ありますね。なので、お腹いっぱい食べれるとなってます。で、値段もそうですね、日本よりちょっと若干高めですかね。ラーメンとかも、まあ、チップがあるので、チップ入れて12、3ドルだと、円だと今多分1500円ぐらいですね。だからラーメンだと日本だと7、800円で食べれるんですが、まあ、そう考えると倍ぐらいですね。ちょっと高めですね。ただ、まあ、ロサンゼルスで、まあ、海外で美味しいラーメンが食べれるということで、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、目をつぶるという言い方あれですけれども、まあ、安く美味しく食べれるということですね。で、あとちょっと、贅沢して、まあ、お寿司が食べたいなという場合でも、リトル東京には回転寿司もあるので、まあ、安くて美味しい、お寿司を食べることができます。で、この回転寿司は、くら寿司というお寿司屋さんなんですが、これもともと日本の回転寿司ですね。どれぐらい日本にあるかわからないんですが、日本から出店している、お店です。なので、まあ、もう味は、まあ、間違いないと。まあ、僕も何回も言ってますが、まあ、美味しいですね。で、一皿、2ドル50セントなんです。なので、まあ、約300円ぐらいと。まあ、これも日本に比べるとちょっと高めなんですが、まあ、それでも、まあ、美味しいお寿司が、まあ、安くでお腹いっぱい食べれるというのがあります。それから、あとは、居酒屋さんですかね。居酒屋さんは、ガゼンというお店がおすすめです。で、ここはもともとハワイが本店で、始まった日系の居酒屋さんなんですが、美味しいです、ここ。料理が美味しくて、あとお酒も日本酒とか焼酎とか、種類も豊富にあります。で、あと、これは僕の、個人的な好みなんですが、僕焼き鳥が大好きなんですね。で、リトル東京にある、鳥小屋という焼き鳥屋さん、ここですね、かなりおすすめです。僕ここ本当に正直日本で食べるよりも、美味しいと思う焼き鳥屋さんですね。で、ちょっとおまけなんですが、バーですね、お酒を飲むバーもあります。で、リトル東京に、都ホテルというホテルがあるんですが、そこの2階にある、王者というバーがおすすめです。で、日本人のバーテンがいるバーで、働いてる店員さんも日本人と。で、まあ、ホテルのバーなので、まあ、安心ですよね。綺麗ですし、治安もいいですし、まあ、安心してお酒を楽しむことができるというふうになっています。で、以上が、おすすめの、レストランとおまけの、バーですが、僕はですね、以前その、リトル東京で働いてたんですね。なので今おすすめしたお店全部僕の好みなんですが、まあ、ちょっと偏ってるかもしれませんが、まあ、実際に、行ったお店、まあまあ、リサーチというほどではないんですけれども、まあ、行った結果、ここがおすすめだなというところを選んで、ご紹介させていただきました。 で、まあ、正直ですね、他にもまだまだおすすめのレストランはあるんですが、そういったたくさんの、レストランがあって、まあ、ありがたいリトル東京なんですけれども、それでもですね、やっぱりその日本のものが日本のものも手に入るというのが、なんだかんだそこが魅力のナンバーワンのところではないのかなと、思います。でリトル東京には、マルカイとニジヤという日系マーケットがあります。でこれですね、本当にアメリカの食事に慣れてきて、まあ、ちょっと言い方を変えると、まあ、ちょっと飽きてきた時に、まあ、ハンバーガーとかピザとか、基本的にアメリカの食事はこってりしてますし、基本的にアメリカの食事はそんなに種類がないですし、そういった時にですね、日系マーケットに行って、それこそ、納豆だとか、あとそうカップラーメンだとか、そういうのを見るだけでも、結構テンションが上がるんじゃないのかなと、思います。でロサンゼルスの日系マーケット、これなかなか優秀で、いろんなものが揃ってます。ほとんど食材であればほとんど手に入りますね。みょうがとかもありますし、まあ、時期的なものもありますけれども、あとお弁当なんかも結構充実しています。で実際ですね、留学生もそのニジヤとかマルカイとかに行くとですね、結構皆さん、買いだめしてますね。なので、まあ、その留学期間が本当に 1、2週間とかいうことであれば、たとえ留学だとしてもリトル東京に行くことはないんじゃないのかなと思います。行ってもそんなに、ね、1、2週間の留学でなんでその、ね、日系のところ行かなきゃいけないんだと思ってそんなにテンションは上がらないかもしれませんが、まあ、留学期間がだいたい1ヶ月を超える場合は本当に、ありがたいという場所になると思いますし、実際に、留学生の行く頻度が、非常に高い、場所となっています。はい、今週のポッドキャストは以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは、メールで留学のお問い合わせをいただいていますが、その他にもですね、スカイプとカウンセリングでも、留学のご相談をさせていただいています。でカウンセリングの方はですね、ある程度カウンセリングしてますっていうので、皆さん、ご存知だと思うんですが、スカイプもやってるというのがいまいちあまり浸透してないんですね。やってるんですかっていうようなことを言われることが多いので、カウンセリングの場合は東京渋谷にある、オフィスで日本のスタッフが対応しています。ただやっぱり地理的にちょっとその厳しいと、例えば東京まで行けないとかいう場合であれば、スカイプの方で、スカイプは僕が対応していますので、お気軽にお問い合わせください。はい、今週のポッドキャスト以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。